はい、ここまで着きました。今日も今日とて、夜行動機団の、続きということで、はい、やりたいと思います。ですね、ジータレス読み268でおっちゃんに来たコマは今日も続き楽しみだと、まあ、おっちゃんじゃないですけど来ました。はいやりたいと思います、でですね、前回の時点でコアバナさんのやつは全部読んだと思ってたら1個増えてるけど、結局まあこれもやるのかな、うん、ということで、やりたいと思います。はい、ですね、獣の話っていう、4文字の漢字じゃない題名の、話ですね、獣の話っていうのがあるんで、それからやりたいと思います。その骨董店は奇妙な店だった。路地裏のおよそ人気のない場所にひっそりと佇むようにして店を開いていて、看板を出すわけでもなく、店の名前を紙に墨で書き殴った張り紙がなければおよそ何の店かわからない。店内は薄暗く、土の冷たい香りで居心地が悪かった。およそよくわからぬものが乱雑に並び、値札もついていない。果たして本当に売るつもりがあったのか。ともかく奇妙な店だった。学生時代、偶然雨宿りに入った私はその店で気味の悪い木の面を預かることになった。購入したのではない、店主から預かったのだ。店内を見回っていた私を見つけ、店主は私にその話を持ちかけた。何か気になるものがあるのかな。私はキーの箱に入った木の面になぜか視線がいった。私は芸能に興味を抱いたこともないというのに、能面なんて生まれて初めて目にしたのだ。何か縁があるのかもしれない。店主はそう言うと、頼みがあると言い出した。これも何かの縁だからと。10年後、君のところに私の知人がその面を受け取りに来る。その間、君は何もせずにただ保管してくれればいい。無論ただでとは言わないと店主は付け加えた。私は店主から持ちかけられた話にうなずき、その謝礼としてそれなりの額の金銭を手に入れた。10年間キリの箱に収めておけばいい。ただそれだけの話だった。私は金銭を手に入れ、その面を箱ごと預かった。家に持ち帰ってからというものを一度も蓋を開けたことはない。私は死後の世界や霊魂などの存在は信じていないが、それでもあの木の面が入った箱を開けるのは戸惑われた。店の名前は確か夜行堂と言った。今の今まで忘れていた。そう、あの女が訪ねてくるまでは。一人暮らしをしている私の家に訪ねてきた女は自らを尾崎と名乗った。着物を着た若い女で、俗な言い方をすれば美人と言ってよかった。目元にほくろがあり、憂いを帯びた表情が印象的な女だ。夜行堂の主人からお預かりになっている品を受け取りに参りました。仕事を終えて帰宅した私が鍵を開けようとしている時だった。夜行堂と言われても最初は心当たりが見つからなかったが、木の面の話が出てきてようやくあの日の約束を思い出した。しかし女の素性もわからないのに渡すわけにもいかず、とりあえず部屋へ上げて話を聞くことにした。上がってもよろしいでしょうか。 女はそう言って扉の前で立ち止まり、そう聞いてきた。どうぞと言うと、女はようやく部屋へと上がった。汚いところですいません。私は散らかった部屋を適当に片付けながら言った。こちらこそ夜分に失礼いたします。大崎さんとおっしゃいましたが、夜行堂のご主人から 何か証のようなものを預かっていらっしゃいませんか。私も確かめもせずに渡すというわけにはいきませんので。夜行堂の主人はもう亡くなりました。一月ほど前です。女の表情に変化はないものの、その声はどこか暗いように感じられた。この時私は亡くなったという店主の顔を思い出そうとしたが、まるで思い浮かべることができなかった。それどころか店主が男だったのか女だったのかも覚えていない。これはどういうことだろうか。そうですか、それはご愁傷様でした。証になるようなものはございません。ですが私がこうしてここへ伺うことができたのが何よりの証ではありませんか。そうですね。いえ、もしもそうしたのがあればと思っただけです。少々お待ちください。私は襖の雨戸から霧の箱を取り出し、彼女の前に持ってきた。箱には赤い結び紐で塞がれていて、これを解いたことは一度もなかった。念のため中身を確認させていただいてもよろしいでしょうか。私はどうぞとだけ告げて彼女が紐を解くのを見ていた。女は丁寧に結び目をほどき、紐を脇へどけると険しい手つきで箱の蓋を持ち上げた。そして息を呑んだ。これはどういうことでしょうか。女のこわばった声につられて霧の箱の中を覗くと、どういうわけかあの木の面は消えてなくなっていた。そんなバカな。中身はどこへ。いや、私にも何が何だか、これを預かってから一度も中身を見たことがないのです。蓋を開けたこともありません。女はまだ何か言いたげではあったが、取り乱す様子もなく淡々と私に言った。事情が変わりました。今日はおいとまさせていただきます。わかりました。中身は必ず探しておきます。申し訳ない。女は立ち上がって頭を下げた。ご迷惑をおかけいたします。時期が来ればまたお伺いさせていただきます。いえ、ご迷惑をかけているのはこちらですから。女は去り際奇妙なことを言い残していった。奇妙なものを見るかもしれませんが、くれぐれもお気になさらぬよ。女の言葉を私はすぐに思い知ることとなった。家の中に何かがいる。あの夜以来、家の中に自分以外の何かがいることに気がついた。それは何かとしか言いようがないものだった。本棚の影、ベッドの下、ほんの少し開いた襖の闇、そうした何気ない場所にあるいは伏せるようにしてあった。うずくまり。しかし不思議とそれについては私は気味が悪いとは思わなかった。不思議だなと思いはしたが、恐ろしいとは感じないのだ。休日になると私は家中を探し回ったが、どれだけ懸命に探し回ってもあの木の面は見つからなかった。その捜索の中でも何かは私を静かに見ていたようだったが、決して視界の中には現れようとはしなかった。いつも視界の片隅、見えるかどうかの境界にそれはいた。人間ではないと思うのだが、では何かと聞かれるとわからない。しかしそれと共に暮らすうちに、それこそがあの面自身なのではないかと思うようになった。そんなある日、友人が家へやってきた。その友人は昔から霊感のようなものがあり、よく奇妙なものが見えると言っていた。こういうと語弊があるかもしれないが、どこか薄気味悪い雰囲気のある男だった。そして案の定、友人にはそれが見えた。 あんなものをよくも拾ってきたものだね。見えるのかと聞くと、見えるさとおかしそうに微笑む。少し奇妙なことに巻き込まれたらしい。できれば力を貸してくれ。君は学生の頃から危なっかしいところがあったからな。よし、僕にできることなら手伝おう。私は友人にこれまでの経緯を話した。途中何度か質問を受けたが、その内容は私にはよく意味のわからないものだった。能面を預かりに来た女性は尾崎と名乗ったのかい？はあ、なるほど、美人だったろう。確かに美人だったな。着物の似合う美しい人だった。もしかして知り合いか？いや、知り合いではないよ。会ったこともない。でもそうか、それならおおよその話は見えてきた。意味がわからない。説明してくれ。説明は最後にするよ。あと一つ教えてほしい。君は預かった面が何の面だったか覚えてるかい？そう問われて、私は自分が能面の形をすっかり覚えていないことに気がついた。能に関する知識は少ないが、翁か女の面かぐらいは判別がつくだろう。だが全く思い出せない。いや、奇妙な面だなと感想を抱いたのは覚えてるんだが、詳しい形は覚えてないな。おかしいな。なるほど、そういうことか。ありがとう。友人は一人で納得しているようだが、私にはまるで理解できない。一体何が見えているのか。今夜あたりがいいだろうね。何がいいんだ？能面を見つけるんだよ。どこにあるのか見当がついたのか？友人は答えず、外へ出ようと言い出した。問いただしたいことはいくらでもあったが、私は黙って友人の後に続いて家を出た。家の前には小道を挟んで竹林があり、風に揺られてゴーゴーとわめいていた。時刻は黄昏、群青の空の下、薄暗い竹林の中へと友人はまっすぐに入っていく。私はこんな不気味な場所になど足を踏み入れたくはなかったが、仕方なく後に続いて竹林に入った。竹林の枝葉の隙間から月の薄明かりが差す中、私たちは黙々と歩き続けた。途中何度かどこまで行くんだと問うても、いいからついてこいと二べもなかった。しかしいい加減に私も限界だった。恐ろしくなったのだ。おい、どこまで行くんだ。いい加減にしてくれよ。もうこの辺りでいいだろう。竹林がほんの少し開けた場所まで来ると、ようやく友人は歩みを止めた。夕暮れの日も届かない竹林の中は暗く、そして背筋が震えるほど寒かった。振り返ってごらん。私が振り向くと、そこには一匹の白い狐がこちらを見ていた。唖然とする私をよそに、白い狐はこちらへと近づいてきて、私の足元でその姿を歪めた。溶けたと表現した方が正しいのかもしれない。足元に転がったもの、それを手にした瞬間ようやく思い出した。あの店主から預かったのはこれだった。この狐を模した面だったのだ。手に取るとほのかに暖かく、つい先ほどまで誰かが身につけていたようだった。一体何が起きたのか。ありがとうございます。女の声の下方へ振り向くと、いつの間に現れたのか、あの尾崎と名乗った女が立っていた。ようやく見つけることができました。あの男に封じられ、一時はどうなることかと案じましたが、人に心を奪われていようとは、縁とは気なるものです。女はそう言うと、私の手の中からそっと狐の面を受け取った。そうして怪しげに微笑し、その美しい顔立ちを隠すように面をかぶった。また時が来ればお礼に伺いましょう。それでは。そうして竹林の闇へと静かに消えていった。私は狐に化かされたような気持ちで、ただ呆然と立ち尽くすしかなかった。友人はそんな私の様子を見てクスクスと微笑んだ。あの女性は狐の化身だよ。妖魔、化け物、 はい、呼び方はいろいろあるだろうけど、あの女性もあの狐の面も同じものだよ。人の世界のものじゃない。友人は私の部屋で酒を飲みながら説明を続けた。そのまま帰ろうとする友人を私が引き止めたのだ。あんなことのあった後で一人で部屋に戻れるはずがない。この部屋にいたのは小さな狐の怪異だった。おまけにあれは君を好いていた。あれは君を守護していたのさ。どういう理由があるのか知らないけれど、あのお面に封印されていたらしい。もういくら探しても見つからないはずだ。あの美しい女性も狐なのか。そうだよ。古今東西狐は美男美女に化けるという、あの面に封じられた陽子の一族なのだろうね。あの女性の名前を覚えてるかい？ああ、尾崎とか言ったな。おそらくは尾崎だよ。尾が裂けている。尾の裂けた化け狐というわけだ。私は目を白黒させるほかなかった。なんとそういうことだったか。私は話を聞きながら、怖いやら意味がわからぬやらでごまかさずしかないと思って酒を煽ったが、さっきから一向に酔えない。私は陽子と同棲していたのだ。そう思うと何とも不思議な気持ちになる。竹林に行ったのはどういうわけだ？君を好いているから、きっとついてくると思ったのさ。ああいう場所だと邪魔が入らないし、あの時間帯なら君のような人にでも怪異が見えやすくなるんだよ。よーく見えただろう。そう言ってクスクスと笑う。この友人もまさか狐ではあるまいな。そう一瞬思ったが、すぐにそんな考えを振り払った。まあ、そんなことは考えても無駄だ。つまり俺は取り憑かれていたというのだな。違う、守護されていたのさ。ご利益があったと思うけれど、何か心当たりはないかい？わからん。確かに運がいいなとは周囲に言われることはあったが。よかったじゃないか、狐は神の使いだよ。お稲荷様というわけか。しかしそういうことなら今後は不運に見舞われるのだろうな。いや、そうはならないと思うよ。どうしてだ？俺は加護を失ったのだろう。友人は意地悪そうに笑った。何、すぐにわかるさ。どういうことだ？持ち主が道具を選ぶのじゃない、道具が持ち主を選ぶのさ。意味がわからん。そのうちわかるさ。動物は恩義に厚いから。数日後、隣に引っ越してきたという人が律儀に挨拶にやってきた。隣に引っ越してまいりました尾崎と申します。それはとても美しい姉妹だった。以上、獣の話っていう題名の話でございました。で自他です読み。269、敬愛するおっちゃん来たと。まあ敬愛するってそんなあれなんですけど、まあおっちゃんじゃないんですけど、はい、来ました。で270、こんばんはと。やっと Windows 10 に更新しながら聞いてますと。 Windows 10、まあ自分してないんですけども、はい。で271、おーよかった、始まったばっかりかと。今から朝までなんて今夜はやる気満々ですねと。うん、まあそんな言ってないんですけど。で272、おーチャーチュコーンと。まあ、こんばんはです。で、0時までやると聞いてと。あ、まあ、言ってないんですけど。で、273、さすが紳士のおっちゃんです。0時までしていただけるとはと。まあ、普通に明日仕事だしね。まあ、やんないんですけど。まあ、そこまでやるようなネタがないんですけども。仮にやろうとしても。で、ネタがないわけじゃないですね。それはちょっと嘘ですね。あるっちゃあるけど。で、相変わらず漢字がボロボロですけども、 次、魚魂、契約の刑に過ぎる、魚根経過木山さんの屋敷へ上がったのは去年の梅雨の頃だったように思う。当時私は大学で民族学を専攻していたというのもあって、とある骨董店でアルバイトをしていた。名前をマンアンといって、主に民具や農具などを研究者や収集家相手に販売していた。私は卒業した先輩と入れ替わりでアルバイトに入ったのだが、骨董店でのバイトというのは意外にも力仕事が多い。とりわけうちは民具の扱いが多かったので、やはり石臼だの馬に引かせる農具だの大きなものが多かった。そのくせアルバイト代はそれほど高くないので、長続きするものは少ないらしい。私のように興味本位で続けているような若者は稀だと店主は笑った。マンアンの店主は腰の曲がった老人で、いつも帳場で頬杖をついて眠りこけている。起きている時は商品の埃を落としたり、常連客と長話をするような、おじいさんだった。苦学生の私によく目をかけてくれて、給料日前になると夕飯をご馳走してくれる。若い人と晩酌できるのは楽しいと笑うのだ。私は店主に代わって商品を配送し納品することが主主だったので、自然とあちこちに知り合いができた。客の方からしても私のような学生がやってくるのは珍しいようで、よく菓子をご馳走になったりしていた。ある日、いつものように講義を終え、研究室にレポート用の資料を借りに行ってから満案へ向かうと、常連客の福部さんが軒先に立っていた。恰幅のいい老人でいつも明るい人なのだが、今日はどういうわけか顔色が悪いように見えた。福部さんは私に気づくと慌てて笑顔を浮かべ手を振った。いやあ、ご苦労様。今から出勤かな？はい。福部さんことどうされたんですか？中へ入らないのですか？いやあ、ちょっと困ったことになってね。はあ。知り合いからこんなものをもらってしまってね。相談に来たんだが、どうにも気が乗らなくて。福部さんはそう言うと、風呂敷から平らな漆塗りの箱を取り出した。艶やかな黒の漆に精密な、細工が彫られている。金魚のようだ。値が張りそうなものですね。あ、そうなんだが、これをマーンさんで買い取ってくれないかと思ってね。しかしどうにも気が乗らなくて。どうしてですか？以前にも一度こういうものが私の手元に行き着いたことがあってね。霧の箱に入った狐の面だったんだが、どうにも不気味で、こちらで買い取ってもらおうと思って来たんだよ。そうしたら随分と怒られてしまってね。
怒られる？うちの店長にですか？
そうさ、あの人は若い頃、それこそ戦後間もない頃から骨董品を収集していたんだ。それはもう長いことこの世界にいる。そうするとね、やはり曰くつきというものが巡ってくるのだそうだ。
曰くつきですか？
物には念というものが宿るというからね。そうしたものの中には不吉なものや持ってはいけないというものも出てくるのだそうだ。あの人も昔は相当怖い思いをしたのだろうね。だから今はそういうものは扱わないのだそうだよ。
これも曰くつきなんでしょうか？
私にはわからない。ただこれは私の手元にあっていいものではない気がするんだ。
家の中に置いておくと騒がしくていけないと小声でささやくように、言った。
以前のその狐の面はどうしたんですか？
ご主人が教えてくれた別の骨董店に売りに行ったんだ。そこはそういう曰く付きのものだけを扱う店というのでね。
では今回もそちらにお持ちした方がいいのではないでしょうか？
そう思ったんだが見つけられなかったのだよ。もう随分昔の話だから移転してしまったのか、もう潰れてしまったのかもしれない。
店長なら覚えてるかもしれませんよ。 そうだな、そうかもしれない。一人で悩んでいても仕方がないのかもな。そうですねと私は福部さんを連れて店の中へ入った。店内にはすでに先客がいたらしく、帳簿で主人と何か話しているようだった。着物を着流した背の高い初老の男性で、袖口から覗く手首が骸骨のように細かった。いらっしゃいませと声をかけると男が振り向いた。痩せこけた頬、長く伸ばした白髪混じりの髪を頭の後ろで結え、唇は青白い。骸骨のような容姿のくせに、その二つのまぶただけは精気に満ち満ちて乱乱としている。男は私の顔を見ると口の端を引きつるようにゆがめた。初めて見る顔だな。私の手助けをしてくれている。昼間は大学に通ってるんだ。光の加減のせいか店長の顔色がやけに悪そうに見えた。こんな表情は見たことがなかった。すまないが店先を履いておいてくれ。今日は風が強いからね。ここにいたら邪魔なのだろう。私はすぐに返事をして竹ぼうきを担いで店の外へ出た。落ち葉を吐きながらさりげなく店内を覗くと、福部さんと三人で何やら話しているようだった。何か揉めているようにも見える。一瞬あの着流しの男が振り返って私を見た。骸骨のように細く白い指が紫色の唇に触れ、シーと顔をゆがめる。私は慌てて視線をそらし、落ち葉を吐くことに専念した。しばらくして店内から福部さんだけが出てきた。手には風呂敷がない。店主が買い取ったのだろう。素人から見てもあの商品は素晴らしいものだった。さぞ高価に違いない。いやー、買い手がついてよかった。福部様、一つ聞いてもいいでしょうか。なんだいと福部さんはいつものように笑う。よほどあの箱が気がかりだったらしい。さっきの話、いわくつきの骨董品ばかりを収集する骨董店の名前を教えてもらえませんか。なぜそんなことを聞いたのか自分でもよくわからなかった。夜行堂だ、夜行堂という。福部さんはそう言うと顔から一切の笑みを消して立ち去っていった。大学からほど近い場所にある小さなアパートに帰ると、妹が台所で夕飯を作っている最中だった。妹は高校生で私と一緒に暮らしている。両親を早くに亡くした私たち兄弟は、私が高校生まで叔父の家で育ったのだが、私が大学に進学するのを機に二人で家を出たのだった。家事は分担制にしているが、どうしても料理のできる妹の方が負担が大きい。お帰りなさい、今日は早いね。
暇だったよ。
それと店長から野菜のお裾分けもらってきた。
わあ嬉しい。最近野菜ってすごく高いから本当助かる。
店長にもそう言っておくよ。また煮物とか持って行ってもいいかな。この間のかぼちゃの煮物かなり気に入っていたみたいだから。
うん、今日の筑前煮も多めに作ってるから明日持って行ってね。
ああと返事をしてから部屋着に着替える。ついでにレポートを片付けてしまおうと思ってカバンを開けると、そこには見覚えのないものが入っていた。なんだこれ。それは小さな水晶だった。球体というよりは雫のような形をした透明な石。なんでこんなものがカバンの中にあるのか。
何それ、私にも見せて。
妹は水晶に光をかざして綺麗と息を呑んだ。
ねえ、中に青いのが見えるよ。
どこ。
ほら、ちょうど真ん中あたりにまっすぐ。
確かによくよく見れば、水晶の中央あたりに奇妙な青いシミのようなものがある。複雑な模様のようにも見えた。
すごく綺麗ね。お兄ちゃんこういうの好きだったんだね。知らなかった。もしかして恋人でもできた。
いや、こんなもの持ってないよ。
え、でもお兄ちゃんのなんでしょ。
カバンに入ってたんだ。俺のじゃない。もしかしたらあの骨董店のものかもしれない。夜行堂。 それは本当に偶然だった。アルバイトを終えた私は本屋で参考書を買いに向かったのだが、臨時休業ということで開いていなかった。このまま帰るのも何かと思い、裏道を適当に歩いていると、不意に一軒の骨董店の店の前に出た。もしやと思って看板を探すと、すりガラスに夜光堂と書き殴ってある。思わず息を呑んだ。福部さんの話を思い出し、背筋が震えた。まさかこんな近くにあるだなんて。いや、そもそも裏路地にこんな店があっただろうか。入るべきか、立ち去るべきか。私はほんの少し迷ったが、結局入ってみることにした。どれだけ曰く付きの商品があろうとも、買わなければ問題ないだろう。見るだけ、本当に見るだけにしよう。そう決めて私は店内へと足を踏み入れた。店内は薄暗く、冷たい土の匂いがした。陳列された商品は統一性がなく、一目見てわからないものの方が多い。おまけに値札が一つもなく、およそ商売をしているようには見えなかった。いらっしゃい。店の奥、一番深い場所に帳場があり、そこで若い女性がこちらを見て手招きしていた。いや、女性か男性か区別がつかない。美青年と言われても通るだろう。こんにちは。少し見ていってもいいでしょうか。もちろん、貴重なお客様だ。ゆっくりと見て回って。私は商品を眺めながら、これが曰く付きであるということが脳裏から離れなかった。どれを見ても怪しく思えてならない。何かお探しで？
いえ、特には。なぜ値札が貼られていないのですか？
値札を貼っておくと嫌がるんですよ。
嫌がる？誰がですか？
ここに並んでいるこれらが。うちで取り扱っているものはどれも一癖も二癖もあるものばかり。人が物を選ぶのじゃない。物が自身にふさわしい主を選ぶ。私はその橋渡しをしているだけ。
女主人はそう言うと微笑んでみせた。冗談か本音なのかわからない。その笑みがなぜだか私にはひどく恐ろしくて、私は叫び出しそうになった。まるで得体の知れない恐ろしいものと対峙している、そんな気持ちになったのだ。
何か気に入るものがあった？
いえ、ありがとうございました。私はきびすを返してすぐに店を後にした。店を出る間際、女主人が暗い店内の闇から私に何事か囁いた気がした。
またのお越しを、そう言ったような気がしたのだ。
翌日、私はあの水晶を返却に行くために夜光堂へ向かった。だがどういうわけか、いくら探しても見つけることができなかった。裏道を通り同じように歩いたのに、どうしてもあの店に出くわさない。正直、あの気味の悪い店には二度と行きたくはないが、このままでは私は窃盗したことになる。万が一訴えられでもしたら、私は有罪になるし、奨学金も打ち切られてしまう。そうなれば大学を退学しなければならなくなる。それだけは何としても避けたかった。結局、夜行堂を見つけることができたいまま出勤の時間になり、私は気落ちしたまま万安へと向かった。夕方から降り始めた雨は、万安に着く頃にはとうとう本降りになり、店先に看板を立てることもできないようなありさまになった。こういう日は来客はほとんど望めない。しかし今日は意外にも配達があった。
こんな雨の中、すまないけど配達をお願いできるかな。
そういった店長の顔はいつになくこわばっていた。この程度の雨の中での配達は前にもあった。
わかりました。どちらまででしょうか？
屋敷町の外れだから少し遠くなる。住所は書いておいたから、これを参考に行ってきておくれ。
店長はそう言って風呂敷を私に手渡した。昨日福部さんが持ち込んだ漆塗りの箱だとすぐに気がついた。
これは福部様がお持ちになったものですか？
一瞬店長は動揺したように見えたが、すぐに温和な笑みを浮かべて首を縦に振った。
そうだよ、これは少し曰く付きでね、
あの人が持っておくのは良くないからうちで買い取ったんだけれど、すぐに買い手がついた。君も昨日会ったろうと店長はつぶやく。買い手は木山さんという、昨日私と話していたあの人だよ。あの人は少し変わった趣味の持ち主でね、いわくつきの骨董品ばかりを収集している。あ、こういう言い方は失礼だが、あまり関わり合いにはならない、関わり合いにはなりたくない人だよ。ほんの少し背筋が震えた。いいかい、屋敷に着いたならなるべく早く品物を渡して品物を確認してもらいなさい。料金をもらったらまっすぐにここへ帰ってくること、長居はしてはいけない。それと、と店長は低い小姉で続けた。その顔はどこか申し訳なさそうだった。彼とはどんな取引もしてはいけない。取引？そうだ、彼が取引を持ち出してきても決して首を縦に振ってはいけない。何を言ってきても決して取引には応じるな。一度でも応じればいつまでも彼が欲しがるものを差し出さなければならなくなる。本当にすまない。そう店長は申し訳なさそうに漏らした。私には全く意味がわからなかった。木山さんの屋敷は高級住宅地のさらに奥、山間のふもとにひっそりとうずくまるようにしてあった。私は配達用のトラックを駐車場に止め、竹林を傘を差して歩いた。竹林に挟まれた小さな歩道は薄寒く、また気味が悪かった。風雨に煽られて竹が互いに揺れて奇妙な音を奏でる。薄暗い竹林の闇から何かがこちらを見ているような気配がある。それらを無視して私は歩き続けた。立ち止まってしまったらもう前に進めないと分かっていた。竹林の市道をしばらく歩くと大きな門があった。表札には崩し字で木山と彫られていて、その下に呼び鈴がある。こんにちは、万安の使いの者です。商品のお届けに参りました。ややあって、どうぞとそっけない声が返ってきた。私は失礼しますと断ってから門をくぐり、中庭を抜けて玄関に入った。屋敷の中は薄暗くひどく静かだった。ひときわ暗い廊下の先にひょろっとした男が立ってこちらを見ている。距離があるのと薄寒いのとで、まるで骸骨が立っているようにしか見えなくてひどく動揺した。上がりなさい。そう言って奥へと歩いて行ってしまう。仕方がないもので私も靴を脱いでその後に続くことにした。ひどく嫌な予感がした。屋敷の中は不気味なほど静かで耳に痛いほどだった。聞こえてくるのは雨の音と、少し先を歩く男が廊下を踏む音ばかりで息が詰まる。ややあって木山さんが障子を開いて部屋の中へ入った。私もその後に続く。そこは16畳ほどの和室で、座布団が2枚敷いてあるばかりで他には何もない。入りなさい。彼はそう言って上座に座り、私は失礼しますと断ってから下座に正座した。早速風呂敷を解こうとする私を彼が制止した。まあ待ちなさい、そうせくものじゃない。私は一刻でもここを立ち去りたくて仕方がなかったが、彼はそれを許さなかった。君は昨日顔を合わせていたな。バツバツ大学の学生だろう。はい。大学生か、懐かしいな。私も同じ大学に通っていた。いわば私は君の OB というわけだ。もっとも私は途中で大学を辞めてしまったがね、何事も長続きしないのは私の悪い癖だよ。商品を確認していただけませんでしょうか。せくなよ。なんだい、君はそんなに早く帰りたいのか、それとも店主から何か吹き込まれたのかね。いえ。ならもう少し付き合いたまえよ。君のような若者と話すような機会は珍しいんだ。何取って食おうというわけじゃない。君も店で退屈な仕事をするよりもいいだろう。そうだ、こうしよう。君が私の話に付き合ってくれるのなら謝礼を出そう。どうだね。 そういうわけにはいきません。
頭の固いやつだな。こう見えて金ならゆだるほどあるんだ。気にすることはない。
謝礼は必要ありません。それよりも商品を確認してください。
頑固な男だ。最近の若者らしくないな。君は予想外だよ。
そう言うと歪んだような笑みを浮かべ、クックと喉を鳴らして笑う。たもとからチセルトマッチを取り出し、煙をぷかぷかと吸い始めた。やたら甘い匂いのする煙だった。
いいだろう、商品を見せてくれ。
風呂敷を解き、私は黒い漆の箱を木山氏の前へと差し出した。
君、これが何かわかるかい？
いえ。
店主からは何も聞かされてないのか？
はい。
これは硯の箱だよ。硯を収めるための化粧箱だ。作られたのは明治初期、腕のいい職人の手によるものだよ。見事だろう。
ええ。
特にこの金魚がいい。よく見ていてごらん。
言われた通り、じーっと細工の金魚を見ていると、不意に金魚がその身を大きく翻し、スーッと漆の上を泳いだ。思わず息を呑んで飛びのいた私を見て、木山氏は喉を鳴らして笑う。
その細工の金魚はね、この箱を手掛けた職人が、片思いした両家の御霊場を閉じ込めたものなのだよ。今なおその魂はこの箱から縛られている。この箱はね、人の魂を泳がせるための魚のカゴなんだ。
震える私を前に、木山氏は楽しそうに箱を持ち上げ、それを裏に返した。するとそこにはもう一回り小さな金魚が戸惑いがちに泳いでいる。
君の妹は実に愛らしいな。本当に美しい。そうでなければこれほど見事に美しく泳ぎ回ることはできはしない。兄思いの実にけなげな娘だ。
君の主から話を聞いてほしくなったんだと木山氏は笑う。私は愕然とした。妹の名をこぼすようにつぶやくと、金魚がハッとしたように泳ぎ回る。
ああ、なんてことだ。
どうしてそんな。
どうしてだろうね。本当にどうしてだろう。
妹を返してください。
僕はね、幼い頃から人の魂を見ることができた。美しい魂というものは宝石よりもはるかに美しい輝きを持っている。僕はその輝きを収集するのが生きがいなんだ。だから今回のような買い物は本当に良好だった。
お願いします、妹を返してください。たった一人の家族なんです。
木山氏は立ち上がって体を折るようにしてクックと笑った。本当に楽しそうに、楽しくて仕方がないとでも言うように喉を鳴らして。
君の主は私と取引をしたんだ。自分の延命のためにその箱と君たち兄弟を私に売ったのだよ。
木山氏が部屋を出ていくのを呆然と見送りながら、私は硯の箱の金魚をすくい上げようと手を伸ばしては失敗し、泣き声を噛み殺しながら懸命に妹の名を呼んだ。
不意に背後で気配がした。何かがいる。
振り向くと、黒い腕の長いもやのような何かがたくさん立っていた。
ああ、妹もこうしてさらわれたのか。
箱を抱いて立ち上がった瞬間、上着のポケットからあの水晶がこぼれ落ちて畳の上に転がった。すると水晶がにじむように溶け、青い輝きが飛び出してもやの異形たちを引き裂いた。
蓋を開け。
聞き覚えのない男の声に命じられるまま、私は硯の箱の蓋に手をかけた。蓋は恐ろしいほど固く閉じられていたが、私は必死に蓋に爪を食い込ませ渾身の力で引き剥がした。
驚くべきことに、蓋の中は恐ろしいほど広く、そこで立ちすくむ二人の女が見えた。私は妹の名を叫びながら妹の手を取り引き上げた。
入れ替わるように青い輝きが箱の中へ飛び込み、もう一人の女性を包み込むと弾けるようにして外へ出た。
私はぐったりとしている妹の体を抱きかかえ、呆然と目の前に浮かぶ青い光を見ていた。
硯の箱には金魚の姿はもう見当たらなかった。のっぺりとした艶のない漆黒が浮かんでいて、とても触れる気にはなれなかった。やがて光は廊下へと飛び去り、ついで屋敷のどこからか凄まじい絶叫が聞こえた。それは木山氏の声によく似ていた。私は妹を背負いすぐに屋敷を離れた。傘もささずに竹林を走り抜け、車の助手席に妹を乗せ、一度も振り返らぬまま車を発進させた。万安には戻らなかった。目を覚ました妹は何も覚えていなかった。私は万安へもう二度と行くことはなかった。ただ骨董店で老人が心臓麻痺で死んでいるのを近所の住民が発見したと新聞で読み、同じ紙面に都市郊外の屋敷で男性が全身を八つ裂きにされて殺されたという事件が載っていた。犯人は見つかっていないのだという。店長が何を考えていたのか私にはわからない。わかりたくもなかった。きっと店長にも事情があったのだろう。でも今となってはもう知りようがない。私はすぐに違うアルバイトを見つけ働き始めた。以前のように好奇心で選んだのではなく、真っ当なアルバイトだ。もう今ではあの出来事そのものが夢だったのじゃないか、悪い夢でも見ていたのではないか、そう思うようになった。しかしそんなある日、私は偶然あの骨董店に行き当たった。夜行堂九段の店主は私の顔を見るなり、ご苦労様と言ってほくそ笑んだ。悪いことをしたね。でもあれは仕方なかったんだ。私が入れたのじゃない。あれが自分から君についてったんだ。私は店主に全てを話した。信じてもらえる云々というよりも、きっと彼女は全てを知っていると思ったからだ。もしも私の疑問に答えてくれるのなら、その答えが欲しかった。案の定店主は何もかも知っているらしかった。あの水晶の中に入っていたのは九段の御霊場の許嫁、その魂なんだ。彼は無念のうちに死んでしまったけれど、愛した彼女の魂を救うためにあの水晶の中で時を待っていた。私は他にも聞きたかった。店長のこと、木山氏のこと、おそらくこの人なら知っているだろう。だがそれらについては何も語ってはくれなかった。君は運が悪かった。そういうことだよ。もうこの店にも来ない方がいい。まあもう来ることはないと思うけれど。店主は最後に言った。あんまり闇を覗き見ないことだ。深く覗き込むと向こうから捕まってしまうから、忘れてしまいなさい。それが最後だ。以来いくら探してもあの骨董店を見つけることはどうしてもできなかった。以上、漁魂経過っていう題名の話でございました。で、次くまにジータレス読み274、服部。いや、福部さんはね、普通のこう福山とかの服で、部活の部だ。副部なのか副部なのかわかんないけど、副部って言うかなと思ったから、安倍みたいな感じで副部みたいな読んだんですけど。はい。で、あと2話なんですけど、あと2話なんですけど、どうしよう。まあいいや。次、元旦祝人。普通に元日、元旦の元旦に、祝う神、元旦祝人。 九州は福岡県太宰府市の象徴とも呼べる太宰府天満宮をご存知だろうか。学問の神として有名な菅原道真を祀る由緒正しい神社である。正月にもなると全国から三が日に200万人もの参拝客が訪れる。私が最初にこの太宰府天満宮へ参拝したのは、無謀にも国立大学受験を控えていた頃のことである。溺れる者は藁をもすがるというが、私の場合は多くの受験生がそうであるように神にすがることにした。もはや私が頼れるのは神様を置いて他になく、私は新年早々初詣に少ない貯金をはたいた。飛行機と電車を乗り継いで5時間弱かの太宰府天満宮に着いたのは元旦。およそ信じられぬような数の人間に私は圧倒された。参道は並ぶ参拝客で埋め尽くされていて、そのほとんどが受験を控えた子を持つ家族連れであった。私はそうした幸せな受験生たちを心の中で罵った。私の両親などは正月三が日は家を出ないと固く決めており、受験を控えた子を持つ親とは思えぬスタンスを貫いていたからだ。私はそうした幸せそうな参拝客たちに背を向けた。事前に下準備はしてある。何も真正面から参拝せずとも良いだろう。観光案内所でもらった地図によれば、裏からもお参りすることはできる。わざわざ人の多い方へ回るのもバカバカしい。私は散策がてら地図に従って街並みを見て回った。なるほど、天満宮が近いということもあって飲食店や土産物屋が多い。しかし参道を一本それると人気は急に少なくなる。やたらと駐車場が多いのは駐車代で儲けようという魂胆なのだろう。事実駐車代金は法外に高いように見えたが、どこも満車で出入りが激しい。敷地をぐるりと遠回りして天満宮のちょうど裏口へとやってきた。やはりそれなりに数が多いが、それでも参道の日ではない。私はようやく一息ついた心持ちになってベンチに腰を下ろして水筒のお茶を飲んだ。コンビニで買ってきた弁当もあったが、さすがにここで食べる気にはなれなかった。そうして一息ついていると、何やらカゴを抱えている若い人と目が合った。神社の関係者なのだろう。神職の格好をしてとても忙しそうである。私がペコリと会釈すると、相手はにやりと笑って駆け寄ってきた。目の細いなかなかのイケメンであった。いやあ、明けましておめでとう。少々驚いたが、私も礼儀正しく明けましておめでとうございますと答えた。受験生だよね。
はい、合格祈願に。
そりゃ都合がいい。君新年からついてるよ。ねえ、少し手伝ってくれないかな。
はあ。
参拝客に手伝いをさせるのかとも思ったが、別にいいかと思い直した。新年早々善行を積んでおくのもいいかもしれない。
ちょっと歩くんだけどさ、そこで宴会をしてるんだよ。君みたいな若い子がいると大いに喜ばれる。ごちそうもあるし酒だって飲める。
こちとら未成年である。さすがに飲酒はまずいが、ごちそうにありつけるのはありがたい。冷たいコンビニ弁当よりごちそうの方がいいに決まってる。
じゃあちょっとだけ。
そう来ないと。これ半分持ってもらえる？差し出されたカゴの中を覗くと、焼き栗がこれでもかと入っていた。一体これほどの量の栗をどうするのか。
少し山を登るけど頑張ってね。
これは訂正しておくべきだろう。彼の言う少しとは、私が想像していた少しとは全く違い、私はほとんど山登りのような道を延々と歩かされ、天満宮の雅楽の音色は遠のくばかりで、私は山の奥へと突き進むことになった。息も切れ、汗が顎から滴り落ちる。数歩先を歩く彼は慣れた足取りでひょいひょいと登っていく。ここまで来るともう意地である。私はひいひい言いながらようやく最後の石段を登り終えた。そこは少し開けた空間になっており、小さな朱塗りの社があった。しかし奇妙なことに狛犬がいない。いや、足場はあるのだが肝心の狛犬が不在なのだ。天満宮の社にしては小さい。ここは別の神社なのだろう。
おい、こっちこっち。
呼ばれてさらに奥へ進むと、奇妙な光景が広がっていた。先ほどよりも少し小さな空間に古墳のような洞窟があり、その傍らにはこたつがあった。なぜこたつがこんなところに。こたつを囲んでいるのはいかつい顔をした老人。
バカみたいに綺麗な女性の二人組であった。こたつの上には日本酒の瓶が立ち並び、中央には土鍋がぐつぐつと煮立っていて、なんともいい匂いがした。
先生、天津甘栗買い占めてきましたよ。
おお、でかしたでかした。よしよし、これだけあれば三が日は出歩かんでもいいな。
不意に老人が私を見つけた。
おい、なんだそいつは。
いきなりいかつい顔をした老人がそう言ったので、私はぎょっとなったが、こんなところまで汗だくになってやってきたこともあって、ぎろりと睨み返した。
まあまあいいじゃないですか、一年に一度のお祝いなんだから。
先生も今日は無礼講だとおっしゃったじゃないですか。紅白見損ねたからって機嫌を損ねないでくださいよ。
お前に録画を任せたのが間違いじゃった。
仕方ないじゃないですか、デジタル機器の操作なんてできませんって。うちのテレビなんかまだアナログですよ。
黙れ黙れ。
おい小僧、さっさとこたつに入れ。そんなところに突っ立っていられても目障りだ。
18年生きてきて小僧呼ばわりされたのは初めてだ。いや確かに小僧なのは間違いないが、嫌な G である。
私は G の向かいに座った。こんな G の隣に腰を下ろすのだけはごめんである。しかしこたつのぬくもりは偉大である。偏屈 G への怒りも幾分か和らいだ。
ふと隣に座る美女が微笑む。
お若いのね、おいくつ？
18になります。
答えながら私はこんな美人と口を聞くのは初めてだったので、ひどく緊張した。芸能人みたいだとアホな感想を口の中で噛み殺した。
18？ 聞きました？生まれてまだ18年ですって。
ひよこのようなものだな。
可愛いじゃないですか、私羨ましい。
そうしてツンと私の方を指先で軽くつく。私はもうそれだけで当初の目的を完全に見失った。今年は最高の一年になるだろう。
しかしよそ者を招くのは久しいな。どれ、酒を注いでやろう小僧。
G がそう言って酒を勧めてくるので、私はそれを断った。
いや、まだ未成年なので遠慮します。
そんなものは知らん、飲め。
飲めませんってば。
わからんやつだな、わしが飲めというのだ、飲め。
強引な G だ。断るのは無理そうだし、うるさい親はいない。それに酒を飲んでみたいなという好奇心が頭をもたげた。
では少しだけ。
よし、そらぐいといけ。
おちょこに並々と注がれた萌木色の液体をエイヤと飲み干す。その味を何と表現したらいいのかわからない。ともかく芳醇で甘い。酒というよりは果実のようだ。それでいて飲み干すと胸の奥に火が灯ったように暖かくなる。なんとも楽しい心地になる。早速酔いが回ったのか、酒瓶から桃色や金色の吹き流しがあふれて虚空を舞う。
どうだ、うまいか。
うまい、すごくうまい。なんだこれ。
じいさんがニカッと欠けた歯をむき出しにして笑い、若いのに見込みのあるやつだと、大笑いした。
こいつは人の手による酒造ではない。福の神が趣味で作った桃の酒だ。今日の都あたりじゃ天狗と人間で奪い合うようになるような一品よ。まあわしほどのものになれば向こうから聖母で送ってくる。
いまいち何を言ってるのかよくわからないが、とにかく珍しいものらしい。
先生、秘蔵の一本もう出しちゃったんですか。新年の寄り合いで出すって言ってたじゃないですか。
やかましい。あの牢獄した連中に飲ませてもつまらんのじゃ。この小僧くらいが表情がコロコロ変わらんと面白くない。それはもっと飲め。
どうも、俺も注ぎます。
おお、そうかそうか、よしよし。
そしてじいさんと酒を飲み交わすのが楽しくてしょうがない。一杯飲めば夢心地、二杯飲めば前後深く、三杯飲めば足が浮き足だってぷかぷか浮かぶ。新年の空に飛んでいこうとする私を若いお兄さんが必死につなぎ止める。
ダメですって、降りれなくなっちゃいますよ。
もう何が何だかわからない。私はもう完全に酔っ払っていた。じいさんも険しい顔はどこへやら、私と同じようにぷかぷか浮かびながらあぐらをかいて聞いてもいない昔話を始めた。
わしが鎌倉の都よりここへやってきてからもう随分になる。
鞍馬山で天狗と合戦をしていた頃が懐かしい。神通力も灯火同然、今は五条の安アパートで寝泊まりしておる。天の狐と呼ばれたこのわしも夜年並みには勝てなんだ。その間にも人間は増えよって、いつの間にか菅原の花垂れのところにばかり足を運びおる。もともとここはわしの御領ぞ。何が勉学の神か。勉学なんぞ本人の努力次第じゃ。やれば受かる、やらねば落ちる。たとえ受験に落ちても人生が終わるわけでもあるわい。何が神の差し挟む余地がある。それを神通力にすがりおって。
えい、いまいましいとうなるじいさんの杯に酒を注ぐ。
おかげで見てみろ、菅原の花照れは年末になると過労死寸前じゃ。そのくせ根が真面目なもんじゃから仕事を投げ出しもせん。見とれよ、そのうち堪忍袋の尾が切れてどっかにでかい杯が落ちるぞ。
さらにもう一杯。
そういやおじいさんの名前なんていうの。
うかのみたまの神じゃ。知らんのか。
知らない。がっくりと肩を落とすじいさんを見て、美人なお姉さんがコロコロと笑う。
さしもの天狐も肩なしですね。
天狐。
かつての力があれば人間不正になんざざれ言は許さぬもの。
そういえば君は合格祈願に来たんだよね。それなら先生に祈るといいよ。あっちはもう忙しくて手一杯だけど、先生は暇で死にそうなくらいだから、きっと願いを叶えてくれ。
相手バカ者、わしの話を聞いておらんかったのか。そんなものわしの知ったことが。管轄外、知らんわ。
でも先生、これも何かのご縁ですわよ。先生も若い方と飲めて楽しいでしょ。何かご利益があってもよろしいかと。
お前もそんなことを言うのか。
後で肩を揉んで差し上げますから。
うん、足の裏も揉んでくれるか。
はい、もちろん。
ならば致し方ないとじいさんは咳払いをして、ふわふわと浮かんでいる私の足を掴んで手繰り寄せた。
いつまで浮き足立っておる小僧。何か一つ願いを叶えてやろう。何なりと申すがよい。無礼講じゃ。
私はもう夢心地、極楽で睡夢しているような心地だったので、大学合格がどうだろうという考えは全くなかった。ただ布団に入って寝たいなと思った。
相分かった。欲のないやつじゃ。ますます気に入った。
言うなり、たもとから怪しげな扇を出すと私に向かって強く振った。
よいか、人事を尽くして天命を待て。さらばじゃ。
にわかに竜巻が巻き起こるや否や、それっきり私の記憶は途絶えている。気がつけば私は自分の家の布団ですやすやと寝ていた。目覚めた当初は極めて混乱したが、すぐに片道分の交通費が浮いたと喜んだ私は正真正銘のアホである。夢を見ていたのかもしれぬとは全く考えなかった。
後日インターネットで調べてみると、太宰府天満宮の裏山に天海稲荷社という稲荷神社があるのを見つけた。社伝によれば、鎌倉末期に京都の伏見稲荷大社から、ご分霊して、御遷して祀ったのが創建であるという。余談ではあるが、私は九段の大学に合格した。断じて神頼みなどしていない。実力である。しかし、あの美酒を飲んで以来、私は一度も風邪をひくこともなく、頭痛に悩むこともなかった。健やかに勉学に励むことができた。あのじいさんの言う通り、人事を尽くして天命を待った。春になる前に一度お礼参りに行かねばなるまい。天津甘栗とお酒を持参して。
以上、元旦祝人っていう題名の話でございました。
で、あれ、ジータレス276、こんばんはと。晩はです。朗読終わってから以上までの間がいいんだよねと。あ、自分が疲れたが休憩してるのあれで。277、福部服部さん。いや、まあ服部は読めるけど、福部って読まないよさすがに。これは、服部は読めるぜさすがに。服部さんでいたからね今まで。こう
小学校とかにも、
うん、で278嬉しいお知らせです。2話だけじゃないです。このサイトの未読、獣の話、旅根経過、元旦祝人、ここまで今日の既読、こちらがまだ、骨食い口はこれ読んだ、有根、有効混迷って読まなかったかな、炎光残句読んだ、ハイヤ崩壊これも読んだんじゃないの俺、あれ俺読まなかったっけ、あ読んでねえのか、あれ骨食い口派って俺読んだな、骨食い口派って俺読んだ昔、有根、有効混迷ってないのこれ、あれないのかこれ、炎光残句、あれ読まなかったっけそれも、なんかもうなんか読んだんじゃないのって思うけど読んでないのか、ハイヤ崩壊あれ読んでないのか、ゴーバナさんにアップされているものが同じではないみたいです、ゴーバナさんにだけアップされているのもあったりしてややこしいですねと、はあ、でも骨食い口派って俺昔読んだな間違いなく、あの自分の配信じゃなくてなんかあの別のとこで読ませてもらった気がする、うん確かっていうかあれも読んでないんですよ、アダクレ闘士でいいのかな、カタキクレ、打つ討伐の闘に、武士の士ってやつは読んでないっていうのは知ってたっていうかそこまでは理解してたんだが、逆にそれが入ってない、ってことは何、まだあるってこと、まだ5話ぐらいあるってことか、でも骨食い口は読んだんだけどな、また読むのかな、で279、先生読めないタイトルだらけですと、まあ多分造語というかなんかその話に関する漢字を4つ並べてるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、たまにその熟語があったりしますけど、で、280、おっちゃんこんばんはと、おっちゃんじゃないですけどこんばんはです、またまた1時間以上まで遅れた、なので挨拶のみと、はいで、ああどうしよう、じゃあまだいっぱい、まだいっぱいあるっていうかまだ今日で終わらせなんないのかこれ、打ち死にか、打ち死にか、そういうことか、あだくれ打ち、違う打ち死に、いや死ぬっていうじゃなくて武士の死だから、あらくれ、あだ、あだ、あだ、あだ、わかんない、かた、かたき、人に、人弁に関数字の9に、くれに、打つ、武士の詩、はい、わかりません、はい、というわけで、なんか今日はなんか 今最後に読んだやつ楽しかったから今日それでやめようかな今日なんかこれで終わりにしたいで今日は、まだどうせあと2回分ぐらい配信する余地があるってことがこの夜行動機なんで、思ったより長く続いてますね、まあ1時間やったからちょっと今日はやめようかな、はい、はい、というわけで今日はこの辺でやめましょう、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました、また早めにちょっとやれたらなと思うんですけども、タイミング合えば、はい、まあ、モンハンやってる場合じゃないんですけどね、モンハンばっかり、はい、というわけで、この辺で終わりにしましょう、じゃ あ聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました、録音ファイルをアップしますんで、もしよかったら落として聞いてみておくんなましということと、あの YouTube に毎日、アップしてくださっておりますんで、700動画ぐらいあんだっけ今忘れたけど、でなんか時間別にこう分けてくださってたりするみたいなんで、ちょっとねそっちをねぜひこう聞いてもらったらこうありがたいと いうことですね。てかそっちの方がまあ連続再生みたいなのやってなんか聞けたりするらしいんで、まあ、そういう風にして聞いてる方もいらっしゃるみたいなんですけど、ぜひまあそうして聞いていただけたらありがたいなということで、はい、というわけで、終わりにします。なるべく早めに、また続きやりたいですね。じゃあこの辺で終わりにしましょう。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。ほいじゃあバイバイ。